南の某所にあると言われるひなびた路地裏の雑居ビル。その中でひっそりと営まれているバスへの社交場、通称ラジオ酒場。そこでは今宵も常連客との他愛ない会話が万全と繰り広げられている。
サンドバーエニグマ。
いやー、マスターお疲れ様でございます。
お、じんちゃんお疲れ様です。
じゃあ失礼します。
いや、何くらいじゃん、どれして。何や。
いやいやいや。
いやいや、何や。報告だけかい。
そうです。来た、タッチ変えるみたいな。来た、見た、買ったみたいな。
北商店安い。むずい、コマーシャル言わすなよ。
そうですよ、もう。北商店もないんですから、日本橋に。
ないよな。
消えましたね。まあまあ、いやいやいや、もうちょっとマスターには今日ちょっと申し訳ないですけれど。
はい。
もう今日はここで飲んでる場合じゃないんですよ。
え、なんで？
いやもう今日で大阪の、大阪府と市の運命が決するという、一大決戦が。
あ、そう。
そうです。
いや、なんで別に慌てんでもいいよ。もう当確出たし。
え？
いや、あんた来るちょっと前にもう当確出て NHK で。
え？
別にもうええやん。
いや、私さっきちょっと、私すでに、今日夜勤明けの、誰も気にしてないと思いますけど。
うん、気にしてない。
ひどい。いや、もう、いろいろあんまりなかったんで、今回愚痴るネタないんで、その辺をスルーしますけれど。
う
ん。相変わらずのドキュの先輩が、俺しんどいねんというアピールしとったないぐらいだもんで。
ああ、いつものアピールね。
いつものアピールで、いやー、俺まだ風、まあ、峠は越したけど、しんどいんで今日は働かれへんねんって、お前いつも働いてへんやんけっていう。それぐらいやったんで、もうその後帰って、うち、ん、に着いて、オナニーして寝て、
じゃあ、言わないでそれ元気はねえな。
夜勤明けとしてもね。で、再起動して、さっき投票に行って帰ってきたとこです。
帰ってきたらもう、当確出てたんね、ほんとね。もう、
ギリギリやったんやっていう、
ね。もう、松井さんと吉村さん、もう、維新ダブルで。
え？
当確。
え？チンピラ受かったんですか？
チンピラ、あなたの嫌いなチンピラは受かりましたね。
松井一郎。
はい。
ほんまに。
もう勝利宣言のような記者会見をやってましたね。
もうやってるんですか？いや、いやいやいや、もう各夕方の情報番組、この2週間、どんだけ対決を煽ってきたか。
そうやね。確かにね。
ダブル選挙、これで大阪の未来が前に進むか、交代するか。
はいはいはいはい。言ってたけどね。
もう維新のどの候補よりも橋本が目立っとったっていう。
ねえ。
でも、だって投票して結果が分かるのは深夜やっていう、そこまでもつれ込むねんで、みたいな
ん
で。
なんか
そう。心が分からないですけど、皆さん投票には行きましょうねっていう、天の瀬のちっちゃい司会者が言うてはったんですよ。
天の瀬のちっちゃい。
ちっちゃい、あの人意外と苦労してるみたいですけど、お子さんがなんか流産したみたいで、みたいな。それをなんか、弔うために大阪マラソン走りますので、ようわからんっていう。で、有名な程度のちっちゃい司会者。
あ、そう。
あの人走らんかったかな。なんか、なんかそれはまた別の話かはあれですけれど。
うん。
え、もう当確？
うん、もう当確出てますよ。もう吉村はんと、若い40歳の。
お茶坊や。
うん。弁護士さんかな、あの人。なんか、屋敷高人の遺言書の制作に携わったと言われている人でしょ、あの人。
そうです。携わったにもかかわらず、屋敷高人の嫁と身内と両方から訴えられてるで有名な。お前、どんだけ仕事でけへんねんっていう。
その人に仕事任せていいんやろか。
大阪市っていう。
大阪市というのを任せていいんでしょうかね。
そう、しかも4年間任せていいんやろか、みたいな。うん、あれがと、
格ですよ。はい。
じゃあ、自民の柳本、よっぽどし、人気なかったんですね。
でしょうね。
まあね、どう見ても、だから今回のダブル選挙で一番言われたのが、 あの、府知事候補、市長選候補、
うん、
どれも全員目つきが悪いっていうね。
うん、
もう、チンピラ松井、あの、で、柳本、
うん、
で、まあ、あの、おばちゃんは別にして、みたいな。
うん、
どっちも、あの、似顔絵描いたら、あの、線描いてちょんっていうね。もう、動画界でもお前ら悪いことしか考えてへんやろ、みたいな。ああ、でも悪人対決は維新がじゃあ軍配上がったんですか。
見たいですね。どうやらこれもほぼ確定でしょう、もう。
あの、おばちゃんもうちょっと抵抗する思ってたんですけどね。
そうなんでしょう。
まあ、あの、私の作業先の基本底辺っぽいパートさんにはめっちゃ評判悪かったですけどね。
おばちゃんがおばちゃんに人気なかったということ
で。あ、そうです、そうです。
なんかおばちゃんがおばちゃんをこう支持するかと思いきや、
なんかあのマスコミのイメージ見るとね、あの柳本のおっさんが頼んない分、あのおばちゃんがあの肝っ玉母ちゃんっていう自称して、
うんうん、
私が頑張るんです言ってたんですけど、あれが裏目に出たみたいっていう。大阪のおばちゃんから見たらなんかようわからんけど、こってりした小太りのおばはんが何偉そうなこと言うとんねんみたいな。まあよくと基本維新の悪口しかないんでね。
まあね。
なぜかというと、あの、自民の連中も実績がないので。
まあ、そうですよね。
あの、維新の連中が、あの、とりあえず政権についてから大阪右肩下がりっていうのは、あれなんですけど、じゃあ、お前らが政権についてたら右肩上がりになってたんかって言ったらどう考えてもそやないよねっていう。
そやないよね。
そこへ来て、あの、こってりした、あの、まあ、上沼恵美子の縮小版みたいなおばちゃんが来て、やったら悪口を言うっていう。そら、おばはんには人気ないやろっていう。ああ、じゃあ順当な結果なんですね。まあ、もうこれから深夜のあのダブル選挙、これからどうなる大阪っていうのを楽しみにしてたんですけれど。多分、まあ、あの、MBS は橋本の悪口を言うんですよね。維新の悪口を。読売は基本的維新寄りなんで。で、問題は関西テレビがどう出るかっていうのと、ABC は特番を組まれたので、あ、こいつらよっぽど触れたくないやなっていう。まあ、あとテレビ大阪はいつものテレビ大阪なので、まあ、あの、アニメでもやってくれやっていう感じ。
まあ、そうよね。
じゃあ。
最強が 0. 何パーセントで当確で打ってもよっぽどやな、これ。ガタガタやな。
もう、じゃあほんまに差ついとるなっていう感じです
ね。痛いっすね、どうもね。
ちなみに、あの、ものすごくローカルな話じゃないですか。MBS は、あの、報道特番の後、韓国学園の実写版をやるっていう、ものすごく。なんや、橋本の次は韓国学園かっていう。マモリ、あさみのおっぱい見せんの
っ
ていう。ちなみに今、あの、韓国学園の実写はものすごく人気があるんですけどね。
いやー、僕、やっぱり、アニメの方が。
ね、あのアニメのものすごいゲレン味しかないアニメっていう。
バッタモンとかね。バッタモン。でもあっちの、あの、なんと、あのいやらしさはやっぱ無理やな、実写では。
いや、と思ってたんですけどね、あの、副会長の再現率がものすごいんです
よ。あれはすごいですね、確かに。
あの、おっぱいの盛り上がりっていう。
うん、
あれがね、あの、旬を過ぎたグラビアアイドルなんですけどね、マムリアさ
ん。カンボジア人のハーフやね。
あれがね、見事に復活したっていう。あと、アンドレ役が。
あの、ガリガリガリクソン。
そうそう、ガリガリガリクソン。あの、タッパはないけど、とりあえず体型と髪型そっくりよねっていう。
まあね。
それだけっていう。
うん。
もう、だから、いつやってるか分かんなかったんです。あ、今日やってたんやっていう。
ああ、そうか、あなた知らなかったんか。一応、やっぱり、あんまりやなと思いながらも、やっぱ見てたけどな。私はずっと。
私見たい見たいと思いながらいつやってるか分かんなかった。
ああ、じゃあ教えてあげればよかったね。
ほんまですよ、もう。
ごめんね。知ってるもんやと思ってたから、あなたはそんなに取りこぼしするなんて思えへんから。
いやいや、あの、孤独のグルメの今季シーズンと、この看護学、あの、実写ドラマには全くほんまに疎いので。
あ、そうなんや。
全然、情報は入ってくるやけれども、うん、全然チェックし、できずに、もう、やきもきしてたっていう。え、五郎ちゃん、台湾に行くのっていう。
そうか、知らなかったのか。
まあまあ、じゃあ、その辺のことを、まあ、じゃあ、もう、はい、早く帰っても知らないんで、じゃあ、ちょっと腰をつつけて話しましょうか。
もうなんか力つけた。
そうもうここでもうええやんって、ね、それやったら。
がっくり、膝が折れたね。
そうそうそう。やったらもう、録画番組容量開けなあかん思ってましたけど、もうよろしいですわ。じゃあまあまあ、今回もバイト君がいない中、とりあえずウーロン茶いただけますかね。
はい、わかりました。少しでお待ちくださいよ。
はい。
中近東ラジオってどんな番組なんですか？
それは中近東いうぐらいから、アラビア半島とか砂漠の話とか。
中近東とかアラビアの話とか全くしませんけどね。
中近東ラジオとは、中部、近畿、関東から、趣味も性格も年齢も異なるメンバーが集結してお送りする、コミュ障の、コミュ障による、コミュ障のためのラジオです。
コミュ障多いな。
みんなお便り送んなまし。
待ってるよ。
ラジオ酒場。
はい、お待たせいたしました。ウーロン茶でございます。
ありがとうございます。これでちょっとでも、財政に貢献できればと思いつつ。
ありがとうございます。
もう、もういいあれですよ、もう、腰落ち着けて語る割には、語るポイントがものすごくピンポイントになりそうなんですけれども。
はい。いいですけど。
うん、今回もまたオルフェンズの話を。3週連続オルフェンズ、
うん。
ちょっと問題ですよね、これは。オルフェンズ番組じゃない、オルフェンズの広報番組じゃないんですけど。
ないんやけどね、でもまあ。
まあね。
あんまりさ、こう、他の番組、私も、まあ、結構、ポッドキャスト聞いてる間にあんまりオルフェンズ言わへんから、よっぽどほんま人気がないんやなと。
ですよね、アニメとかね、ゲーム系のポッドキャストってたくさんあるはずなんですけれど、オルフェンズのおのじも出てこない。まあ一部ではまあそれはあの好き者の方がちょっとチラッと語ってたりはします
けど。うん、まあちょろっとだけですよ、ほんまに。
ほんまこの毎回以降見てあーだこうだ言うてる
番組。言ってる番組はちょっとね、おかしいですね。
サンライズスポンサーになってくれないですかね。
もう私はなってほしいんだけども、本当に。
ええ、もう新作コラボ、ちょっと評価とか、評価
は、ね、もう、うん、もう毎回毎回テストショットはお任せくださいっていう。
ファーストインプレッションものすごく申し上げますんで。もう、まあ、ガンダムエキスポのレポートとかもいろいろ出てますけれど、いやいやいや、あんなんじゃないぐらいよいしょしますよっていう。なんかユニコーンのごっついパーフェクトユニコーンの透明感がダサいとか言わないですからっていう。そう言いたくもなるぐらいオルフェンズっていう感じですけれども。
まあ、しかしなんですが、確かに。
どうでしょうね。
ね。うん。
なんかもうとりあえずオープニングが前回の補完っていうんで。
まあそうですね。
私思わず前回見直しましたからね、第7話。
あ、7話を見てから8話をまた、ちゃんと見た。うん。
だから7話後半と今回8話の前半が裏表になってるじゃないですか。
まあそうですね。はい。うん、
でも裏表になってるのを見て、あ、ちょっと7話見返そうって言って見返して、でもやっぱり、オルガたちが敵のハンマーヘッド、ハンマーフィーでしたっけ、なんか、あれに乗り移る、手段がよくわからないっていう。
うん。
え、すれ違いざまにワイヤーを打ち込んで、そこにモビルワーカーで乗り込んだの
って。うん、みたいですね。ぶら下がってたみたいですね。
もう、お前、マジかっていう。
うん、マジかっていうぐらいな。
朝聞いた、怒るぞっていうぐらいの。
なんか、ぶら下がってて。
旋回作業がどんだけ危険なものか。うん、
ねえ。
なんか、それがなんか、ワイヤーに、なんか、ボイルワーカー、ぶら下がって、てんやわんやしてて、やっと取り、なんかこう、取り付いて、みたいな。
ええー。で、まあ外部壁を破って中へ入ってっていう感じですよね。うん。
っていうか、なんでそこまで船体の構成、だから外部液破るにしたって薄いとか厚いとかあるはずなんで、なんかそういうピンポイントで、なんでその薄いところをパカッとうまいこと破って、パカッとこう、モビルワーカーから乗り移って、
うん。
で、減圧室とか全部通り越して
、うん。
やから、岡田マリーは SF 魂がないって言われるんですよっていう展開でしたけど、
うんうんうん、
この辺どうなんですかね、細かく見すぎなんでしょうか。
もう、そうですね、それ言い出したら確かに、ね。
船外から船内に移るっていう、まあ確かに、その、よく着込んでるかもしれないですけど、そこが、まあ一番こう、いろいろ描かれる作品、他の作品でも描かれる部分じゃないですか。そこを全部通り越して、船内をずっと行くのも、あの、例のよくわからん煙幕を張って、
はい。
で、なんか、この船には女しかいねえなとか知るかよっていう、
うん。
まあまあ途中からなんか抵抗やめろみたいな指示出してたっぽいですけれど。
みたいよね、あれはもう。
あの、ブリッジの様子を見てるとね、
うん。
あの、オペレーターのお姉ちゃん爪の手入れしと
く。そうそうそう。もう時間持て余してるっていう感じ。
そうそう。まあ、たどり着くやったら、あの、たどり着くのを任せるよっていう、何分でたどり着けるか、じゃあかけようかみたいな。う
ん
う
ん、まあ、怪我人も出したくないんでしょ、自分の可愛い女たちやから。
ね、自分たちはハーレムですからね。
ハーレムやから、言うても。一人残らず。うん、
だってあんだけピッチ先輩がダーリン、ダーリン言ってて、
うん、
どんな素敵なダーリンか思ったら、お前かいみたいな。この船の女はずっと俺の女だ。しかも腹増してるぜっていう、うん。
そうなんですよね。
もう、なんですかね、あの、見事なこのラノベの主人公のその後っていう感じで。
みたいですね。もう、鬼畜王ランスみたいですな。
そうですよ、もう。や、あの、任したものはとりあえずハーレムっていう。
うん。
しかも腹増すっていう。なんか、ボテバラエンドありかよっていう。薄い本推奨な、まあ。今回に関しては薄い本関係は置いときますけれど。
あ、そうですか、珍しい。
あの、多分ね、言い出すとね、あの、歯止めがかからなくなるので。
そうなの。うん、
あのお姫様が お姫様が赤ちゃんを取り上げてるシーンを見て、
うん、
あ、これ、エクスレーションの、あの、オークに孕まされる姫騎士の話っていう。
わからない。
わかんないですよね。あの、ネトラレ系の同人誌で、あの、有名なサークルで、エクスレーションっていうのがあるんですけれど。
あ
その姫騎士のお姉ちゃんがオークに孕まされて、あの、元気な赤ちゃんを産むっていうね。
あ
まあ、その辺はちょっと置いときますけれど、あの、詳細を聞きたい方は、あの、直接、あの、ハッシュタグ、ラジオ坂まで言ってあの、細かく、あの、同人誌の展開を教えますんで、あの、冬込みよろしくお願いしますって感じなんですけど。だから、ほんまにあの、寝取られ系の同人誌がはかどるっていう。
うん。もうね、寝取られ系と BL 系と。
BL ですよね。
BL よね。もう、今回 BL よね。
もう、どうしましょう。本編のこれからの話をするか、BL の話をするか、どちらにしても、あの予告に触れないといけないっていう。
まれ避けて通れそうにないですね。私はあの、もう予告見るんじゃなかったと思ったぐらいやけど。
まあですよね。今回あの予告なしっていうね。
うん。
あの、シェアとかウィニーで流れてる、違法バージョンには予告がないっていうのがあるんですけれど、それ見てた方がええんちゃうかっていう。もう、それ違法ですって言われても、あの、次の展開見る方がよかったっていう。
うん。もう、あれがなければね、私ももう、バルバトスの話を持った、っていうか、次に出てくるガンダムが、どう、誰が乗るんかみたいな話になるんかなっていうところを言おうと思ってんけどね。
うん、
なぜ、だってもう、バルバドスってもう痛みすぎてなんかパーツがないし。
うん、だってあの角がね、出てたっていう。うん、
で、もう鉄火弾だってもう金が底ついてるっていうやん。ほな、ひょっとしたら今度出るグッションっていうのはあれ、仮につなぎであれ乗るんかなとかいう、最初そんな 構妄想しとったんやけどね。
ああ、なるほど、ガンダム、オルフェンズがちょっとあまりにもひどいからと。
バルバトスがね。
ああ、バルバトスが。
うん、ひどいから。
そこでっていう。
うん、だから、ちょっとこうお金できたり、パーツができるまでのつなぎであのグッションを出すのかなと。だから決してバルバトスは最後まで行くでしょう。なんか変な背中にしとったろうって飛ぶんやろうから、もうあれが、
ましたね、ジアマが
だって、寝て、ネタバレしとうから、
あれもね、ちょっと勘弁してくれと思います、
ね。思うけどね。だからまあ、そんなんで、かなとか思っとってんけど、もうそんなんどうでもようなるような展開になってきたから。
なんかね、どうしましょう。とりあえずじゃあ、あの予告編。
あの予告
編。坂
月。坂月ですね。
ネットで話題になってましたけど、なんや、いきなり昭和かよっていう。どこに目をつけはりました、マスターは。
いや、私はまあ、紋付き袴にあんた、なんか掛け軸かかってるしさ。おまけに坂月の。
どこの間かよっていう。
どこの間かよっていう、なんか掛け軸がある。んで、まあ、向こうの大将も袴履いてたしさ。
そうですよね。なんか今回、8話のラストで、ニヤン。っていう
そうそう。
出ましたけど。
後ろ姿がもう、紋付き袴で。
うん、ね、ものすごいもみあげで、ようわからんヒゲで。
ようわからんヒゲ
で。白髪で。で、しかもなんか麻生太郎みたいな。なんかオルフェンズを語るときに麻生太郎ってすぐ出てくるんですけど。マフラー巻いとって、みたいな。
なんか、もう、マフラーとソフトで、ボルサリーノで、麻生太郎って。
ほんまですよ、うん。日本が誇る俺たちの麻生が。
麻生がね。
リスペクトで出てくるっていう。うん、
まあ、あの人も、もう、漫画にかけてはうるさい人やからね。
もう思想的にはね、漫画弾圧する側なんですけどね、麻生太郎って。
うん。まあ、それはともかく。
あ、まあ、そこですか。
まあ、目ついたんがそこなんですよね。
ああ、イタリアマフィア。
みんなが、もうイタリアマフィアや言うとって、それなんやろうって、全然他のメンバーも一応、なんか、羽織だけ着せられてよ。
三日月も羽織は変わらない。羽織、羽織。四五三かっていう。
うん、あれ、袴は着てないな。羽織だけやと思うな。
だけまあ、上半身だけです。
上半身だけやと思うねんけど、あ、いえーって言いながら。
なんで、袴なんでっていう。
そう、なんでよっていうのが。うん、
も
う
これ見た、YouTube の山口組の坂月っていうの
を見た。そう。
なんか週刊大衆の特集かっていうね。
うんうん、
山、なんだっけ、テイワズ組、直筆幹部、
そうですよ。
直筆集リストみたいな、うん。あ、ここにオルガ君加わんのかみたいな。
そうなんですよね。
おかしいな。
だからこれ、来週は普通戦闘の回やねんけど、戦闘なしかねっていうところなんですよね。いや、
もしくは違う戦闘が。
あるんかな。
チャカモって、こう。
チャカモって。
チャカ
とダンビラで。
仁義なき戦いが。
うわぁ、もうドスとチャカか。
そうそう、きっとテイバーズ組と敵対する、こう、ギャラルホルン組が、勝ち追いかけてきて。で、オルガが体張って、たまーまだどこ取りますけみたいな。よし、よくぞ、親分の、たま守った。
もう仁義なきガンダムになってきそうな気がすんねんけど。なんか嫌なのか。
もうなんか、そういう。
いや、ほんま、なんか、鉄火場ですよね。
ほんまですよ。
嫌な予感。なんかね。
ここからね、いや、だから私は多分、次回は、ファーストに言えるところの、ククルス・ドアンの島みたいなもんで。
はぁ、
もう、なんか、とりあえず、箸休めと、あと、いろいろあるやんっていう、地球向かうためのいろいろな展開をここで全部、
もう、あと、
絆と加速で、乗り切ろうっていう。
あと5話ぐらいしかないねんけどね。
バンクルね。
バンクル。
ね、
これ
やるって話、
これ、行くんやろかね、ワンクルで地球へ。
まあ、
なんかこれまだ、
行かそう思ったらいけなくもないです
けど。ないんやけど。もう、あれで、まあ、坂月持てたっていうことは、もう、ちゃんちゃんで、手打ちやろすぐに。
うん、きっと多分、親分が嫌がっても、脚本が、テイバーズ組の傘下に入るっていう展開でいきますよね、きっと。
うん。
まあね、いろいろ見どころあったはずなんですけどね、お嬢様の資産っていう。お嬢
まあそこなんですよね。本当、引っかからなあかんのは、お嬢様の資産っていうのが一体どういうことなんかっていうのが。
うん、ね、薄い本的にはね、お嬢様の諸所を誰が買い上げるかとか、そういう意味での資産っていう。で、それから奴隷調教されて売られるのとか、そんな話なんですけどね。
う
ん、
言うやろ思った。
というか、それしか言いようがないっていう。オークションにお嬢様が半裸で出されて、っていう、そんな展開しか思い浮かばんっていう。
ああ、なんだかな。なんか、ヴィンランドサガみたいな。
あれ、そんな、ヴィンランドサガにはそんなシーンがあるんです。
まあ、気軽にも奴隷売買とかのあれが普通にある話やから。
ああ。
うん。
まあ、だから、スペースデブリっていう意味をお嬢さん身をもって知るっていう。金で売買される
とは。あ、それまたヒューマンデブリを。
あ、そうです、ヒューマンデブリを。スペースデブリを。
ヒューマンデブリをちゃんと間違えたらいかんよ、もう。
ほんまですよ。うん。いろんな方向からツッコミが入るんですから。
全然ツッコミないけどね、うちの番組ね。
身内しか突っ込まん
と。身内しか突っ込んでけえへんからな。うるさい身内がおるから。
ですよ、もう、アルバイトが、うん、アルバイトがね、うん、あれスペースデブリじゃなくてヒューマンデブリですよね、って。身内がっていう。
ガンダムは、バルバトスですよね、とか言って。
じゃないです
よ。オルフェンスはタイトルですよね、とか言って。ここで言うと。
まあ、一応じゃあ、カットできしやすそうに、選手って入れとつみたいな。
いや、流してるよりやろうな。
流しますか。うん、まあまあ、じゃあだから私、あ、じゃあもう、マスターはとりあえずそこの、杯と、イタリアンマフィアのに、ジャパニーズヤクザになっとるっていう。
うん。ですね。なんか、ジーズさんは、ちゃうの
あ、違いますよ、もう。私はもう、コマ送りにして、そのコマ一つ一つにツッコミを入れたくなるっていう。
よう言うよ。今までコマ送りなんかしたことない。
ほんまですよ。今までコマ送りするのは、ミサイル発射シーンとかね、そういうところだったんですよ。
よう
だからもう、ここは、手短に言います。
うん。
オルガ君が誰に抱かれるかですよ。
ああ。
オルガ君が顔をあからめて、
あからめましたね。
なんかこう寄り添ったところ、多分あの相手、口しか見えてないけど、アキヒロがやよなっていう。
アキヒロが？
うん、多分あの襟足と口のこうへの字口の形からすると多分アキヒロでしょ。だからアキヒロにしなだれかかりながら、オルガ君が顔をあからめてたっていうのがツッコミの一つです。
あ、そう。僕はなんかちょっと、割と美人がちょっと上品そうな女の人が出てきたじゃない？
あー、なんか出てきましたね。髪の毛の短い男みたいな。
なんかあの人ちょっと清楚っていうか、ちょっとあの連中とは違うなって。
うん、なんか荒くれもんとは違います。
違うなと思ったから、なんかあれを見て僕はなんかちょっと、頬を染めたのか、知らん。
でも今まで堅物で三日月一筋やったオルガ君があんなに頬をあからめてるんやからっていう。で、死なだれかかってる相手が、じゃあ誰かっていう。
あ、死なだれかかってたのは、確かに誰かっていうのは、もっぺんまた、私、細送りしますけど。
もう、で、あとはもう、私個人的に、今一番注目の人物は、秋広くんですからね。秋広くんと第一舞台に、
うん、
ヒューマンデブリの子たちっていう。だから秋広くんの忠誠心が意外と高いのに、ちょっとびっくりしてますからね。
いや、結局、お前ら自由やって、オルガに言われたじゃないですか。
多分だからそこで、あ、オルガっていう。
うん、やっぱりそこじゃないですか。もう、君らは自由やからどこ行っても、まあそれは行っても働けるとかはないやろうけど、とにかく君らはもう金で縛られてないんだと。自由やと。
うん。でね、しかも、
で、来るんやったら来てもええと。うん。だまあ今日も言うてたけど、まあ仲間じゃなくて家族だっていう。
臭いセリフも。
まあ臭いですけどね、あのセリフは非常に臭いなと。
臭いけれど、岡田真理っぽいような、あの花とか、あの辺の、こう、なんかもう俺たちはっていう。その、なんかね、伊達男にお前ら男同士で気持ち悪いんだよって言われながら、うん、なんかおっさんはああいうの大好きですからね。
なんか、あれはでも、向いてる人間たちに当てつけで話して言うとやろ。 お前たち、まだ、まあ、自分気持ち悪いんだよって、お前ら見てる奴らみんな BLBL 言うてるやろみたいな。
うん、でも、ええよねっていうね。でも、こんなんお前ら好きや。わしもじゃって、わしもじゃっていう、あの、ブ、うん、ラプラ巻きで、あの、有名なコマがあるんですけど。
あ、そうなの、
うん、あの、ほんま、あの、お前ら嫌いやで、お前、あの、わしも、あの、嫌がるやけれども、好きやねって、ごめんっていう。
うん
だから今回だからその個々人のあの絆を深めるっていう意味ではものすごく重要な回のはずなんですけどね。
うん、まあね、普通はね、うん、重要なんですよ。一応ほんで非常に、なんていうか捨てられる、頑張らないと捨てられるからって三日月くんがオルガに
言う。あの後に及んでまだそういう気持ちを
持ってるんやっていうのがびっくりしたね。
うん、
まだまだこれ、まだもっと頑張らないとっていうのがなんか余計に気持ち悪いですね。
うん、だからね、私の、なんか、第二の注目点の、若い子、モイルワーカー組の若い子、うん、三日月さん頑張るよな、っていう。
ああ、言ってた。あの例の子ね。
あの、憧れの子たち。
うん、憧れの子ね。
でも三日月は、なんか、ほんまに結構危機感持ってて、いや、オルガ頑張ってねえから、わしも頑張らなあかんねん、っていう、うん。あの、絶対どこかで破綻する関係っていうね。
なんかね、ちょっとね。
危うい関係。
うん、
い
や
両方
になんかちょっと掛け違えたらもう一発で崩れるよねっていう。
うん、あのガラスのような関係がね、ものすごくね、BL 的にはたまらんのですよ。
たまらんのかい。たまらんのかい。
もう、まあ、ただそこを掛け間違えて死ぬ展開まで行くかっていうのはちょっと今ちょっと微妙になってますよね。うん、オルが死ぬフラグが立った時に誰かが身代わりになって死にそうってい
う。うん。
そうね。一番第一候補が秋広くんなんですけどね。
そうやねんけど、秋広くんなんかな、やっぱりな、どうしてもな。
個人的にはね、秋広くん大好きなキャラの1位になってきましたからね。
うーん、
今までほんまに予感され、実力はだから三日月に全体に、
う
ん、三日月も認める、
うん、
実力を持ってるけれど、多分今まで三日月たち以上にゴミ扱いされてたっていう、うん、まあヒューマンデブリですからね。
うん、
それがこう、オルガの一言でお前は自由や。
うん
でついていくのは分かるだけに、
うん、
でもどう考えても強力な一番死亡フラグナンバーワンやよなっていう。
まああの中ではね、どうしてもそうなるよね。
うん、多分仲間内いや今友人くんが一番死にそうと思って
た。そうなんです。僕もまあそういう感じやったんですけどね。
チャラいキャラにな、今回もチャラいとこ見せてましたけどね。ハーレム要員にあの粉かけ取ったっていう。
うん。いや、粉かけてないやろ、あの子。全然。
あ、でもなんか、全然なびかねえんだよ、
いや、あれは、向かいの子やん。
ああ、そうか、そ
う
か。
うん。
いや、でも多分、ユージ君もまんざらやない感じで多分、言っとったはずですよ。
そうかなぁ。うん。
で、全然なびかないんで、もう、ええねえねえ、みたいな。わし、あんな、あの、酸っぱいブドウ理論っていう。わし、元から興味なかったし、年上に興味ないし、みたいな。
うん。うん。まあ、オルガ君がだんだんちょっと、まあ、今回はちょっとオルガ君の初めて弱いところの
見た、うん、ああ、そういう弱いとこってどこですか？
弱いとこって、しもたっていう、こう、舐められたみたいな感じの、頭抱えてたっていうところは、
あれちょっとビスケット君との緊張関係が緩和されたかな、うん、ちょっと上手いなと思いましたけど、
ね、うん。まあね、あれがあったからね。
うん。なんかあれで多分オルガとビスケットの死亡率が下がったんですよ。私の中では。その分、秋色とあの第一部隊、よくやったダンテ、みたいな、
うん。
あ、この子ダンテっていう名前なんやっていう。
そうね。
あの、オペレーター席のチリゲの子がチャだっていうのが分かったのと。
まあ、とにかく、もうシミュレーションで一生懸命まだまだって頑張って、秋色君やってるから、
まあ、
あの頑張りは、あのが、うん。まあ、あれ屋敷がないからって言うとだけど、うん、どうも、あの、あれ、彼が乗ってたグレイズの改造はあれ、
うん、
あれ屋敷つけたみたいね、やっぱり。ということ。
ああ、
つけてた
みたい、まあ、出ないとね、対抗できないっぽいですもんね。うん、
どうも、後からつけたみたいね。最初に出た時は慣れてないって言った時は、あれ屋敷がないって言ってたから、
うん、
あの、ギリアムとかやった時は。
ああ、最初のっていう。うん、でもじゃあ、後からつけられるもんなんですかね。
うん、だって即席で、モビルは、あの、バルバトスさえ、あれ、モビルワーカーのあのセットをつけてたからね。
ああ、そうなんですか。
うん。 あの人が。
ああ、雪の城
君。雪の城さん。
雪の城。うん。明日の雪の城さん、
うん。あの人がモビルワーカーをバラしてあの座席とかあの辺を移植して、なんかやってたとこは最初にあったから、あ2話目かな。出たとそういうとこがあったんで。
みなおさんってやっぱコマ送りの強さですね、そこ
は、うん。だから、ああ、なるほどなと思って。だからあれをまた、これはもう後々乗らなあかんっていうのが前提にあったから、で、あれをしたんやなと。で、まあ、他に余剰パーツはあるみたいやし。
うん、そうですよね。今回売りに出すとか言ってましたしね。うん、っていうか敵から、ああ、でも確かにあの、隊長機、モーリスやかゴーリスやか、あの、隊長機から回収したものとか含めると多分、
もう隊長機と、それからあの、感謝の王さんのも、もう、取ってるからね。
う
ん
そうですね。もともとニコイチであれ作ってますしね。
そうそうそう。まあ、余剰パーツはあるんでしょう。いや、バルバトスは単品やからないでしょう。確かに。
うん、それは300年前の機体ですからね。でもなんかさ、厄災戦争ってなんだかんだで結構あれなんですね。歴史、今の歴史に影落としてるなっていうのが。今回のギャラルホルンの歴史を語るのところでも出てましたけど。
出てましたけどね。うん。
ギャラルホルンでじゃああれも300年続いてんのっていう感じですけどね。
もう結局そういうことでしょうね。もう後々の、あの、その、争いを、やらさんがために最初できたんやけど、彼らが。
うん、最近思ったんだ。
うん、で、だんだんこう、なんていうんですかね、単独になってきて、うん。
ただ、まあまあ、ちょっと今回はさらっと流しておきますけど、地球圏のあの4つの分割の仕方もちょっと気になるとか気になるんですけどね。
うん。
だから、あの、4つの文化圏で、今、アイナお嬢さんが向かっているのは、あれですか、アルブラウでしたっけ
ですかね、はい。
ロシアと北アメリカが一緒になったところ。
なってるところですかね。うん。
あのね、他のところよく見るとね、アフリカンネーションコネクションとかね、サウスアフリカンネーションとかね、めっちゃ、あの、モーシャンコネクションとか、めっちゃ投げやりなネーミングなんですけど、
うん。
あそこだけアルブラウっていうなんか、ちょっとなんか凝った感じで、語源は何なんあれ、ロシアとアメリカやったらもうちょっとこう、あの、アメロシアとか、なんかもうちょっとあるんちゃうの、まあ、あとはあの、分割のされ方が、アップルシードっていう漫画の分割のされ方とものすごく似てるっていう
ね。うん。白正の
白正、うん、アップルシードの世界観が、米ソ連合とアメリカ帝国ってい
う。ああ、ありましたね、そういえば。
ロシアと、要はソ連とアメリカの北アメリカってよく組んで、南アメリカが、その南米大陸を含めて、アメリカ帝国として独立するっていう世界観やったんで。
あそこで戦争してたかな？ディナ・ナッツとブレアレオスは。
ああ、そうです。だから多分あのあたりです。だから、多分いただいてるっていう気はないんやろうけれども、まあ、世界観から言うとソ連が分割されるっていうはずやのに、まあ、ソ連がロシアとして生き残ってアメリカが分割されるっていうあの世界観が結構面白そうっていう、
うんうんうん、
ちょっと見てるんですけどそこ、
うんうんうん、
まあまあまあアラスカとカナダをロシアが合併したっていうふうに見れなくもないじゃないんですけどね、
うんうん、
っていうところいろいろ興味があるのに予告編で終始したって。もう一つ触れたかったんですけどね、
はい。何でしょう。
オルガ君が膝枕っぽく、うーんって言ってた、あの膝枕の相手は誰やねんっていう、ね。なんか、頬をあからめるオルガ君、膝枕っぽく、しなだれるオルガ君っていう、なオルガ君結局、受けになってるっていう。
なのかしらね。
だから、ほんま興味ない人も、次回は注目やと。
いや、ちょっと、オルガ君がね、おかしくなってきたのは確かやね。あんなに、オルガ君が出てくるっていうのが。
そうですよね。だから、フィーチャーされるっていうのは、これ死亡フラグなのか、ね、お遊びなのかってい
う。
だから、そういう意味で、ちょっと難しい話を。しようと思うんですけれど。
ほうほうほうほう。
まあまあ、ちょっと5分で済ませますんで。
ええ
ー。まあ、ガンダムオルフェンス、全体的な脚本は岡田マリっていう。
はい。
まあ、要はチームあの花の人たちなんですけれど。
ええー。
各話脚本っていうのが分かれてまして。
はいはいはい。
1話から3話では、まあ、岡田マリがやってるんですけれど。
ああ。
4話が根本歳三。5話が鴨志田はじめ。 で、まあ、6話土屋なんて何がしっていう、まあまあ、だから脚本、各話の脚本はまた別の人が個別に担当してるんですよね。
おー。まあそうですよね。一人で全部っていうのもあれやろうから。
まあまあ、一人が全部脚本を書くっていうパターンもあるんですけれど、まあ、たぶんガンダムなんで、まあそこはちょっと負担を軽減するのと、岡田マリー一人に任せると多分ろくなことにならんっていう。で、まあそういう意味で、絵コンテ第3話3下で、はい、大張さんが、大張さんとキャラクターデザインでも、作画監督で大貫健一っていうね、ちょっと、はい、オールドオンアニオタにはたまらん人が出とったんですけどね、
はい、
入ったっていうのが分かったんですけど、うん、
はいはい、
うん、各話脚本が結構癖もんででしたね。
おう、
鴨志田はじめっていうのはね、
はい、
まあ一番、まあもともとラノベ作家の人でして、何で話題になった人かっていうと、
うん、
桜草のベッドな彼女っていうね。
うん。聞いたことあるけどな。
あの、キムチ草の、あの、ベッドな彼女っていう、うん、あの、アニメになったんですけれど、
うんうんうんうん、
うん。あの、いろんなところを、あの、韓国仕様に改編されて、原作レイプされた人で有名なんですけど。
あ、そう。
うん。なんかあの、主人公が風邪でダウンしてる時に、うん、あの、原作ではお粥を食べされるんですけれど、うん、アニメでは誰かサムゲタンになっとったっていうね。まあまあまあ、サグラスのペットは彼女はあんま面白くなかったんですよ。個人的にその次の青春豚野郎シリーズって面白かったんですけどね。
ひどい名前やな。
名前的に。もうタイトルだけでこれおかずならご飯2杯くらい食えそうって言われるんです
よ。
まあまあ結構あの、変化球投げる人なんですよ。
あ、そうなんですか。はいはい。
で、まあ、もう一つ、私が個人的に注目してるのが、はい、偉そうですけれど、今回、脚本、今回と、あと、第4話、命の値段を、脚本を担当した根本の志蔵っていう、この人ね、謎なんですよ。
あ、そうなの？
ウィキペディア見てもようわからん。歴史というか、
うん、
結構経歴的には長い人なんですけれど、
うん、
うん、だからその正体何なんて言ったら、うん、なんか俳優やってたり、
ほんま、
なんかまあ一部は声優と勘違いされてるっぽいんですけれど、
うん
うん、でやったりとか、うん、結構その割に代表作はこれのがなさそう ない人。で、この人が何を担当してたかっていうと、
はい、
結構、あの、まあ、個人的には東京魔人学園っていうね、ひどい作品があるんですけれど、あれは韓国が悪いっていうことになってて、
うん、
なんかね、デュラララと。
デュラララね。
うん、の、あの、平和島なんとかっていう、なんか結構キャラを、あの、担当してるってい
う。
とか、最近で言うと、マクロス三角形。
デルタや。デルタや。
デルタ。もう、あの、巷ではものすごく不安視されてる、あの、
うん、
アイドルマスターマクロスと言われますけど、これのシリーズ構成と脚本をやるみたいで。
うん、お
なんかそういうね、ちょっと謎やけれど、経歴的には長い。で、なおかつ、この8話っていう。
うんうん、
こうちょっといろんな意味で、地味やけれど、なんかターニングポイントになりそうな人。
なりそうですね。
が、
が、
俳優も脚本を担当するかどうかっていう。
ああ、うん、が、言ってね。
どう考えると次って色もんの回ですよね。
色もんみたいですね、なんかね。皆さんおめかししてましたからな。
ねえ、もんつきして。
なんかお姫様も髪をあげて、
うん、まあですよ、なんか、あれもなんかドレスアップして。
うん。髪を上げて。アトラちゃんが一生懸命お世話焼いてましたけど。
そうですよね。なんかアトラちゃん、なんだかんだでね、あの、ライバルを助けるっていう、ヒロインって。
ほんまやね。なんか気持ち悪い関係ですね。
絶対報われへんようなこと。
でも逆に言ったら、まあ、年頃の二人しかおらへん、むさいとこにおるからさ。
ああ。
寸剣しとったら余計孤立するやん。だからそういうのもあるんちゃうかな。女ってそういうとこ怖いから。
リアル女子怖えっていう。
超怖え、超怖え。
超怖え、超怖え。
そうや、超怖え、超怖えよ。 変なとこ団結するからね。
そう、変なこと。多分三日月が団結されて逆襲される回とかじゃ出てくるかなと思ったから、ね。うちを屋敷を取る前ちゃうでっていう。なんか個人的にはこの根本俊三さんっていうのと、月の脚本は誰や
誰のやろと。うん、確かに謎ですね。あんまり出てこないな、検索かけても。
うん、そうだって、ウィキペディアでもね、項目が立ってないっていう割に、うん、なんかね、結構ゴシックとかね、なんか渋いところを担当してはる、うん。
あ、ゴシックやってたんや。
う
ん、
まあ全体じゃなくて、パート。
まあまあ、パートでしょうけどね。
なんで、ちょっとその辺でも、注目したいなっていうんで、ちょっと興味が出てきたっていう、いろんな意味で。
そっちか。
お前ですよ、ノボさんにちょっとガンダム興味薄れてますねって言われてましたけど、いやいやいや、執行心配だけど、安心してください。ちょっと興味を持ってきました。
なんかもう、回を重ねるためになんかね、あ、いえーみたいな展開しかならへんから。
でもそういうのは正しい、少年アニメですよね。なんか、最後に向けて次回につなげる、こう、いろんな引きがっていう。
うん。
引きが強い。
うん。
なんかこれ、とりあえず、次は見なあかんよな、次は見なあかんよな。
なんかそんな感じやね。
まあ、キャラがどんどん増えてるのがね、ちょっと心配なところですけどね。
うん、確かにね。まあまあ、3倍に増えるっていう話やから大変ですよね。
で、まあ、あとハーレイム妖霊誰が死ぬねんっていう話ですよね。じゃあまあ、そういうところも含めて結構、個人的には盛り上がりました。どうなんだろう、オルガ君は誰になるんやろうみたいな。
うん。
うん、まあ、個人的には秋広君と結ばれてほしいところですけどね。
それはない。それはないって。
まあね、秋広君絶対死にますからね、あの子は。
秋広君死ぬかな、
どこで死ぬかが問題です
ね。まあ問題なんですけどね。まあ、どうなんかな。
まあ、いつ死んでもおかしくないですからね。
そんな
言って。壊されたんだっていうんで。
そんな言うとてまた、あいえーなるかもしれん。
最後まで言って、お前、トウモロコシ、何なの、そんなにとんのっていう。
うん。
サクロちゃんにコキ使われて終わりかよ、みたいな。
終わりかよっていうことにな
りかねえから。結局来ましたっていう。
うん。中とこじゃないかなとか。
じゃあもう、じゃあ今回は満足しました。今回も同じオチかって。
まあ、毎回同じオチで。うん。
でも次はちょっとまだね、別の話をしたいんですけどね。
あ、そうなんですか。
時期アニメの話とか今期アニメ、お願いし地点に来て。
うん、それ毎回言うとね。
うん、まあね、個人、巷的にはね、ワンパンマンとか、あの辺がね。
ああ、ワンパンマンね。うんうんうん。
まあまあ、注目作っちゃ注目作なんですけれど。
うん、
でも個人的にはね、なんか、一番気になったのはね、コンクリートレボルティオンっていうね。
あんまりよくわからないな。
原作はね、あんまり有名じゃないところなんですけど、
うん、
超人幻想っていうサブタイトルがついてて、
うん、
どこのニーチェやっていうね、個人的にちょっと気になってたんですけどね。まあその辺とかね、まあ個人的にはダンスウィズデビルスっていう。
やってますね。
うん、おたんびな。吸血鬼。
でも、吸血鬼やけど、うん、なんかやたら男がばっかり出てきて、逆ハーレムバージョンみたいな。
そうですよ。あれはだから逆ギャルゲーですよ。
そうでしょ。なんかまあ、これなんだか、僕は見てて面白くないけどね、これ。もうアンジェリークだもん。
あ、そうですね。だからもうほんまそれですわ。今期アンジェリーク枠っていう。
うん、もうアンジェリーク枠だもん。わあ、もうこれ、ダメだわ、って思うんですね。
ただ、第1話、2話見て、3話、4話取り損ねたんで、捨てたんですけれど、個人的にはまだちょっと気になってるっていう。
あ、一応まあ、辛抱して見てますけど。
あ、そうですか。
もう一つ、気入れて見てないから、なんか筋がトンチンカンですよ、もう。
いや、もうあれはもうなんかもう、ワンシーンワンシーンの決めが全てです。
あ、それか。
うん。受付にね、終わりのセラフの2期とかあるんですけどね。
うん。
あっちも重たそうやしなっていう。
うん。
まあまあちょっとその辺の話も、ね、できれば他の人たちも読んでしたいところですけれどっていう伏線を引きつつ。
引きつつなる。どうだかな、あなたの趣味に合う人いるのかしらね。
まあ、ただ、10話を超えて、こう、いろいろ、こう、展開を模索したいところでありますからね。
うん、
出張エニグママスターと考えてますからね。呼んでくれるのを待ってたら、ダチがあかんからこっちから押しかけようみたいな。
ああ。で、どこもお呼びがないってやつ。来るな、うん、
いやいや、大人学校さんお待ちしておりますみたいな。
ああ。
カステルさんとあの、スワッピングの話をするよりは。
ああ、えぐいよな、あれ。
うん。だからね、あまり生々しいっていうね。まあまあ、多分、広いところはいろいろありましたけれども、じゃあ今回はこの辺でという
か。はい、わかりました。いや、もうお疲れ様でございます。まあ、しょんぼり帰ってほんだら、今日は。
まあ、ですわ、もう、どうなんや、これからの大阪。まあ、どうもならんのですけど、っていう。
まあ、肩を落として沈んでください。
まあ、ですわ。じゃあ、お疲れ様でした。
これ、じゃあ僕、こっちも看板だ。
はい。
これ。
スタンドバーエニグマでは、紳士淑女の皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは、radiosakaba@gmail.com、radiosakaba@gmail.com までメールしてください。お待ちしております。